じゃあ始めましょうか。まあ、先ほどちょっと言いましたけれども、要するに理論的には多分みんなが分かっていたこと、まあ、それは量子論の歴史の中で、例えばアインシュタインは量子論ずっと反対するんですけれども、その、まあ、アインシュタインの隠れた変数理論というのは理論的に間違いだって気づいたのはベルっていう人、ベルの不等式ってなって、だけどベル、それで語り継いだわけじゃなくて、1960年代にアスペっていう人が、アスペのチームが、それを実証的にベルの、理論は正しかったことを実証します。だから今の話も、だからアインシュタインの理論の間違いは、そのベルが理論的には反論していたんだけれども、まあ、その前から実はみんな量子が正しいと信じる人が圧倒的に多かったんですけれども、理論史的にはベルがアインシュタインの誤りを指摘して、だけど実験的に実証的にその隠れた変数の理論を実験的に否定したのは、そのアスペたちの実験なんです。同じことなんですね。だから量子コンピューターがファインマン以来そういうすごい力を持ってるところはみんな信じていた、まあ、信じてない人もいるけど信じていたんだけれども、それを実験的に証明した、そのアスペの実験に相当するものが今回のグーグルの量子衛星の実験だったというふうに思っています。で、この次のところでは、その、まあ、そんじゃ、量子コンピューター、まあ、非常に簡単な図解なんですけれども、Google の行った、その実験使われた量子プロ、シカモアっていう54キュビットの量子コンピューターを念頭に置いてるんですが、それがどういう動作をするのかっていうのを少し説明したいというふうに思います。で、まあ、キュービットというのは53個あるんだけど、そのように置かれてるかっていうと、大体その5番の目上に並べられています。これは 3×3 で9個のキュービットが置かれている。で、それがですね、キュービットの状態というのは白と黒で表しています。で、量子コンピューターと大事なことが2つあって、1つはこの白黒、その量子の状態をずっと保持できること、ずっと変わらないように維持できること。これはなかなか難しい。先ほど言ったそのノイズっていうか、温度自体がノイズになりますし、電磁波でもダメだし。で、それをいろいろクリアしてきた。で、これはなかなか難しいことをですね、実験する上で。これ実は、これ嘘で、量子の状態は白黒じゃないんだけど、本当は虹色、バラ色、いろいろ変わるんだけど、とても僕の技術では表現できないんで、これ白黒で表してます。本当はダメなんだよね。で、もう一つは、その、もう一つ大事なことがあって、そのキュービットを人間が操作できること。キュービットの状態を変えられるってこと。で、まあ、それは先ほどゲートを通過すると量子の状態が変わるんだ、イニタリな作用を受けて状態が変わるっていうふうに言ったんですが、で、そのゲートを多分も5番の目上に配置されます。で、この問題実は嘘で、量子コンピューターは直接量子自体を操作するんだよね。それはゲートとして解釈されるんだけれども、で、まあ、ここでは、で、まあ、先ほどのランダム量子ゲート、量子回路とのアナロジーからも、ゲートを多分返した方がイメージしやすいと思って、一旦ゲートをかましています。で、そのゲートがどういう役割をしてるかっていうのを、まあ、ゲートキュービットの状態はどう変化するのかってことで考えてみようと思います。で、先ほどランダム量子回路って、こう回路図、こう5つの線が右から左にこう続いて、平面上に回路が置かれて、ゲートが置かれてました。で、ところがそうじゃないんですよ。で、その53キュービットの上でいろいろ配線してキュービットを組み合わせてるわけじゃないんです。で、53キュービットのその5番の目上に置かれたキュービットは実はそのままで居続けるんです。じゃあどう変化するのかっていうと、その平面とは垂直な方向で変化するんです。何のことかもしれないですけど。で、どこに垂直だっていうと、これは時間の方向が垂直なんです。 で、5番の目状に並べられていて、まあ、この例だと全てアダマール、エッジが埋め込まれているんだけれども、まあ、そのゲートを通過することによって、まあ、出力が変わる。で、ここで例えば X ゲートが並んでいたとすると、こういう X が全部反転しますので、で、まあ、黒は白、白は黒。で、これが X ゲート。で、キュービットが5番目の上にあって、ゲートも5番の目上にあって、で、出力も5番の目上になる。さっきのゲートは本当はないんですよ。まあ、でもその方が分かりやすいと思ってこうやったんだけど、で、2キュービットのゲートも同じで、2キュービットの状態を2キュービットの状態にして返すということですね。で、しかも場合には、隣にあったキュービット上はこういう、のができる。まあ、これ例えば先ほど全部 X で H で埋めたんですが、ここのところは2つのキュービットの情報を受け取って2つの状態を返す。で、これはまあ例えば、いろいろ置けますね。前後左右に。で、これぐらいの自由度を持ってるんですよね。で、こういうのがあると、まあ、これコントロール X、C ノットの例を白黒でやってみたんですけど、まあ、こういうふうになるということで、まあ、間違ったかもしれない。後で興味ある人チェックしてみてください。で、こういうのを許すんだけど、じゃあ計算はどこで行われるかっていうと、で、垂直な方向。で、これは時間の進む方向。で、これで大事なあれなんですが、量子プロセッサーってね、クロックがあるんですよ。で、クロックごとに状態を変えていくんです。で、回路があって、ワンクロック後にその状態が一つ上に変わる。でもうワンクロック後に上に変わる。まあ上って同じ時間ですけど、時間とともに状態がこう積み重なって変わっていくんです。で、それは論文の中でもクロックの部分は使ってなかったけど、深さっていうんですよね。要するに積み重なりがあって、そこが計算するんです。平面上でいろんな量子ゲートがいろいろこう相互作用するわけじゃなくて、その平面のキュービットはずっと生き続けて、で、時間とともにその状態が一斉に変わるっていうふうに
ディスクリートに変
ディスクリートです。ディスクリー
わる。それ
ト。
はどう、誰がコントロール
それは古典コンピューターがコントロールしてます。で、電磁波なりレーザーでやると状態コントロールできるんです。だからそれはとても難しい技術なんですよ。本当は素晴らしいなと思って。だから同期するんです。ディスクリートってまさに同期して状態が一斉に変わります。で、まあ、普通のコンピューターだっていうと、ゲートっていうのは平面上に配置しますよね。集積するのも平面上にするんだけど、それはやってないんですね。多分これからもやらないような気がするけどな。で、まあ、だけど、その CPU 見れば、CPU の中核のレジスター見れば、状態変化って時間変化ですね、基本的には。だからそれは基本的に同じことなんですよ。
時間変化は全部やりたり変換です。
いや、時間変化は単に時間の変化だけですね。ただ、そこでの、キュービットの変化は
状
全部
態
ユ
の変化
ニ
は
タリです。
ユニタリの特殊なユニタリですよね。
そうです。
すべて可能ではないですよね。
そうです。だけど、そこは、一個一個全部コントロールするんです。
一個一個する
はい。53個だ、
それの
53。
直接しか実現できない。
そうです。で、もっと簡単な例でちょっと見てみましょう。で、計算は時間の流れ。で、まあ、これステップと呼ぶこの、最初の n 個のキュービットの状態。まあ、大体ほとんどこれはみんな同じですが、0、0ケット、0を与えます。で、最初のステップ1のゲートを通って、こういう状態になったとします。で、これが第2段目。で、次には1ステップ進んだ時に、これがステップ2の状態、入力になって、第2段目に相当するゲートを通過して、第2段目の出力が出ます。これがまた第3段目の入力となって、3段目のゲートを経て、で、これは3、ステップ3の出力になっていく。で、
物理的には何で実現してるんです
いや、クロックで、要するに全然同じ平面上ずっとあり続け
か。
ます。
自動的には動かない、変化しないですよね。
それはだから外から全部
それを入れなきゃいけない。
変えます。それはだ
それが
から、
アルゴリズムですか。
それはアルゴリズムって、要するにこのキュービットにどういう方向で変化させようかと、外から介入するんですよ。大体レーザーとは電磁波を使って介入すると、キュービットの状態が変わるんです。だから本当は、キュービットが、例えば9個あったら9個ゴロンゴロンゴロンゴロンってずっとそのまま居続けるんです。それがステップごとに、クロックごとに状態を外から変えてやる。それを積み重ねていくと、 実はその9個のキュービットが連携して計算した形になる。でこの例だとステップ4、あの4番目のステップで計測をします。これは当然この図でもあのあれなんだけど、必ず白か黒かの観測しかできません。白か黒の結果が変わります。だからこの例だと、9ビットの、古典ビットが変わります。これは観測結果ですね。だからこれ1回でやると 1個の9ビット古典ビット列が変わります。これなら100万回やるんですよね。そうすると分布が出ます。で要するにまあシカモアの場合には54キュービットなんで、オセロは88から64、オセロよりちょっと小さいぐらい、まあそんなもんなんですよ。まだでこれで何か役に立つことをやれっていうのがまだ難しいんで、まあオセロの盤面を20段重ねた実験だと思います、といいと思います。で要するにオセロの盤面を20個重ねて、でそれにハードは非常にシンプルですね。ゴロンゴロンゴロンとオセロの盤面に石が並んでる。それをステップごとに状態を変えていく。それを40回繰り返す。最後に観測する。ただしそれを100万回繰り返す。それは200秒でやったわけです。でまあ最終的な観測は、だから先ほど言いましたように、53キュービットだったら53ビットの観測結果が古典ビットとして返ります。でそれで分布を作るんですね。で53ビットのビット列を100万超えて、最後全部プロットしていくと、それぞれのキュービット、この回路の構成全体に対応した分布がきれいに返ってきます。まあこのオセロの20段重ねっていうのは、まあ先ほど見えたように途中の経過は白黒じゃなくていろいろ変わる。観測した時に初めて白黒が確定するんだけど、まあ初めはしかも全部白黒でもいいんだけど、00000全部0で埋めますね。それをやっていくと最終的には、でもやっぱりオセロというのは白か黒かの結果が返ってくる。
100万回 Google はやったって言いましたが、100万では足りないんではないんですか。
いや、まあ、
ビット数がですね、53だと、ものすごい数の、状態数ですよね。
でも、状態は、だから観測されないんです。結果はすべて51回の実験で返ってくるのは53ビット。だから 53×100万だから大した数じゃないんです。実験結果の全部 Google 公表してます。で、で Google の論文じゃブログの方だったら、面白い図があって、これちょっと愛用してるんですけれども、これはオセロの 8×8 でもなく、Google のシカモアよりも小さい 7×7、 49個の状態って、こういうこういう形 でこれは状態じゃなくてゲートで表してます。どっちでもいいんですけれども、一番奥の方に見える上下のやつが入力です。それがクロックごとに 1段1段、これ図が時間、これは先ほど下から上に流れるって話をします。これは左から右に流れてますね。で1段やるごとに最初の入、これ1段目は全部穴回るエッジを置いてますね。でこういうふうにゲートが置かれて、このちょっと長いやつは先ほど言った2キュービットのゲートですね。でこういうのを置いて、でこれを20段重ねた、ちょっとこれはちょっと大きくて、しかもそれをこれ5ステップか、1、2、3、4、5段階で観測してますけどね。これを20回ずっと長くしたものを、最後に観測する。だから53ビットの古典ビットが入ってくる。これは早いんですよ。だからあっという間に計算終わっちゃうんですよ。200秒って言ったけど、200秒のうちのほとんどがその量子ビットを外から人為的にコントロールするための時間。それはコンピューター大活躍ですよ。古典ビットが、古典コンピューター大活躍してるんですけど、量子ビットの半島は瞬時に終わります。で、これを、やっぱり普通のコンピューターかなうわけないって僕は思うんだよな。で、それで最後にここは何だか49個の、出てますけど、こういうことをだから1回 のサンプリングで53ビットのビット列を得た、それを100万超えた。 でちゃんときれいな分布ができる。これをだからスーパーコンピューターでやってみる親っていうのがこの量子 USA の実験だったんですよ。